10分ほどの証用意しました。聞いてください。まず最初に、先日から私の父の入院のことで一緒に心配してくださって、そして祈ってくださった皆さんに心から感謝します。そして私は祈ってもらったので、心が平安で過ごせています。そのこと本当に感謝です。まあ、生きるにしろ、死ぬにしろ、神様がおられて祈りを聞いてくださってるということを信じてますから、委ねることを学んで、祈りながら過ごしています。で、最近の父のことさっき聞いてくださいましたけど、なんか起きてリハビリに行く時間があるということを聞いて、そう起きる練習とか、なんか立つ車椅子に座ったり立ったりする練習が始まったということを聞いて、そうもう危篤っていうのは過ぎたんじゃないかと思ってます。まだ脳にね、なんか酸素不足の障害が残るのかどうかっていうのは心配ありますけど、それでその私の苦しかった時に一緒に祈って支えてくださった皆さんに本当に感謝しています。そして今日も証ですけど、もう毎日のように父のことを考えて不安になったり祈ったりしていますから、なんかあんまりいい証かどうか分かりませんけども、このままの私でお許しください。一言お祈りします。愛する神様、あなたがいてくださって、私たちは礼拝を捧げることができますから感謝します。あちらこちらから集まって、神様を中心に、心を静めておりますから、どうか、私たちが高いところにおられる神様に、目を向けて、そして神様がしてくださっている。また今日は私の証の中で神様が働いておられることを、皆さんも見ることができますように、働いてください。皆さんを祝福してください。イエス様の御手に委ねてお祈りします。アメン。さて、私の父について聞いてください。私の父は問題の多い人で、子供心ながらに自己中心で人の気持ちがわからない人だなと感じていました。皆さんもそういうお父さんがいるでしょうか。たまにいますね。母や妹たちは口ごえたいとかすることなく黙っている性格でしたけど、私は口が達者だったために災いして本当によく喧嘩しました。父とやり合ってはイライラして、そしてご飯も食べないで不機嫌でいるような子供時代でした。想像つくと思いますね、皆さんに。で、今大人になってみればよくわかりますけど、私と父は本当によく似ていたんですね。残念ですけど、悪いところは本当によく似ていてがっかりします。で、私がイエス様と出会ったのは、大学受験に失敗して、それも2度失敗して、希望の大学に行けず、人生の目的や生きる意味についていろいろ考えていた頃でした。イエス様の方から私に近づいてくださいました。興味津々、そして疑いの気持ちもあって、教会に行って、そして宗教は深入りしない方がいいよっていう一般常識ですね、深入りはしない方がいいよっていう一般常識を持ちながらも、聞きたい、知りたいという求める心があったと思います。ちなみに私の家は、父の方は仏教、そして母の方は神道ですね。それも割と熱心な、両家とも熱心な方でした。それで祈祷会やバイブルスタディに定期的に参加するようになりました。それでそのたんびに、まあ、礼拝もそうですけど、神様が私にこう 語られてるっていう経験ですかね。その、昔起こったことが書かれているっていう聖書の理解が、こう私に迫ってくるっていう経験を何度もしました。で、聖書の言葉が私の内に語りかけて、深い、心の深いところ、また傷、痛みに、そしてぐるぐる混乱している心に触れてくれました。例えばこのような聖書の言葉です。あなたの荷を主に委ねよ。主はあなたを支えられる。それから、自分の義を見られるために人の前でしないように注意しなさい。もしそうしないと、天にいますあなた方の父から報いを受けることがないだろう。求めよ。そうすれば与えられるであろう。探せ。そうすれば見出すであろう。門を叩け。そうすれば開けてもらえる。私の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。まあそういったいろいろな聖書の言葉を聞いて、驚いてばかりでした。そしてこの次の言葉、有名な言葉ですけど、あなた方が私を選んだのではない。私があなたを選んだのである。ヨハネ15章の16節ですけど、それを聞いた時にはもう参りました。降参しますという気持ちで、そして、洗礼を受けました。21歳の時でした。今日読んだ聖書の箇所にも聖霊をくださるというイエス様の約束がありますけど、私は聖霊の働きを強く信じています。聖霊の働きがどんなに大きいか、どんな恵みを私たちは受けているか、全部わかりきれないと感じています。よく自然の中に神様の大きさとか広さとか深さを感じて感動することが好きです。別に自分が霊的であると言ってるのではありません。聖霊の働きがどんなにこう感じることですね。がどんなに素晴らしいかをもっと知りたいと求めているだけです。前にも話したと思いますけど、ハボというNASA が作った天体望遠鏡があるんですけど、それが宇宙に行って、そして撮影されたものが映画になりました。で、それがサイエンスワールドで、上映されるので、私たちは家族で行きました。プラネタリウムで上映されたので、すっごくリアルで、こう上に星が広がって、で、子供たちはちょっと怖がってたような記憶があります。まるで自分がその星と星の間をこう歩いてるような、散歩してるような気分になりました。ピンクや白、それとかエメラルドグリーンの星やガスでできたのを見たときに、自然と、もう神様のことなんか考えてなかったんですけど、そこに、その場所に神様がおられるのを感じて、すごく感動で涙が出ました。本当に美しかった。そしてそれは実際の写真ですね。誰かが描いた絵とかじゃなくて、実際の写真。写真、ちょっと今、3枚写真紹介しますけど、ちょっとリアル感に欠けるのが残念ですけど、皆さんの想像力を使ってみてください。こんな感じです。はい、ありがとうございます、ジェイ君。この色とかですね、なんかこうレースのような、こう細部にわたって神様が創造されたっていうこと、そして神様がそれをすべて作られたと聖書に書いてあるので、それを私は信じてますけど、そしてそのようにして私も、この私も神様、皆さんもですけど、作ってくださったのかと、本当にその見た時に、なんか妙に感動しました。 聖書には私たちは神の作品ですと書いてあります。こんなに不完全な私でも神の作品ですと聖書には書いてますね。そして聖書を読むと自分が持っているこの狭い視点から神様の見方で見る感覚が与えられる。そういう時があります。いつもじゃないですけど、そういう時があります。で、私はクリスチャンになって、父を見る見方が変えられました。父のことを観察して、話を聞いて、そして父を憐れむような気持ちが与えられました。父は田舎の次男坊で、ないがしろにされて、まあ、おじいさんは厳格な厳しい人で、長男は大事だけど、次男は働きに使うというようなところで、畑で働かされて、そして豚の世話させられて、父はあんまりハッピーじゃなかったですね。なんか時代が違うから、なんかそんなの理解に苦しみますけども、父なりに苦労があったことがわかります。そして、お兄さんはですね、優秀でハンサムな人だったんですね。父とは逆。で、特に目をかけられることのなかったことがなかったと感じて寂しい思いをしていたのではないかと、後になってちょっとわかるようになりました。父も病気になって脳梗塞したんですけど、それを通してクリスチャンになって、あまり真面目ではないですけど、でも私たちは許し合って、そして友達になりました。本当に不思議なことです。ですけど、私の両親は離婚して、そして妹たちは今でも父と和解できていません。本当に悲しいことです。でも妹たちの気持ちもわかるのです。そして妹たちは私を見て不思議に思っていると思いますね。一番私がよく喧嘩していたのに。なんで？って。これはもう聖霊の働きによるしかないと私には分かっています。妹たちにも父と和解してほしいと心から願っています。で、私はこの春でカナダに来て13年が経ちます。日本を離れてカナダに来る決心をしたときに、一番の心配は私の父のことでした。父は離婚して、一人暮らしをしていたので、そして私だけが父の、友達のような家族だったので、本当に父を置いて離れていいのか、そして私が離れたら父が寂しくなると思って、そのことが一番の悩みでした。でも祈りを重ねてカナダに来ることを決心してすぐに、父が再婚していたことを発見して、そして喜びと、驚きで神様に感謝しました。父は再婚を恥ずかしく思っていたようで言えなかったそうでした。でも私にはこのタイミングで60歳を過ぎたあの難しい父と結婚する人が現れるとは夢にも思わなかったですね。本当もうその人は天使に違いないと思いました。ということで私は安心してカナダに来ることができて、そして今は父はその再婚した奥さんと奥さんの故郷である鹿児島に住んでいます。そしてこの時神様が働いておられることを深く感動しました。すべて私の悩みや苦しみを知ってくださっている。まあそういうこともあって私はこの難しい父の奥さんになってくれた義理の母を大事にしたいという思いが強くあります。父は脳梗塞を3回もしてしまったんですけども、いろいろ生活がもうすでに難しくなっていて、そして今回帰国になったと聞いたときに、父がこのまま死んでもそれは仕方ないことだと思っていました。でもそのことで義理の母が苦しんで介護に疲れ果てて、そして暴れる父を一人で見ているのにとっても心が苦しかったです。できればそばに行ってあげたい。何か助けになりたい。でもそれは叶いません。田舎だし、 コロナの最中に海外から来られても、いくら2週間隔離したって言っても、迷惑。ちょっと今は来てもらったら困る。妹たちも今は来ない方がいいよと説得されて諦めました。そしてもう祈るしかない。あ、神様、憐れんでください。御心ならば、御心ならばまた会えますように、何かの支えになれますように、と聖霊の働きを祈る日々です。本当に苦しい時も、嬉しい時も、共にいてくださる聖霊を感じて生きることができるものにしてくださって感謝です。私が弱い時も、私や父のために祈ってくださる神の家族の皆さんに本当に感謝しています。大きな恵みです。じゃあ、感謝の祈りをします。愛する神様、本当に感謝でいっぱいです。神様のなさることはすべて素晴らしい。失敗に見えるようなことでも、神様の御手にあれば、いいことに変えてくださいます。神様には大きなご計画があると聖書に約束されていますから。ありがとうございます。今日は私のことばかり話しましたけど、ここにおられる皆さんの祈りをさっき聞きました。人生には楽しみもありますけど、特に今はコロナで苦しみの中に置かれている人ばかりです。憐れんでください。聖霊が働いてくださって、雲の上に光り輝いておられる神様を見ることができますように、私たちが一人では立てませんから、手をつないで祈り合って支えることができるように、信じる私たちも助けてください。この小さな祈りをイエス・キリストのお名前を通して祈ります。アメン。